さあ先週から、マタイの福音書を、ご一緒に読み始めました。まあ、一章前回見ましたが、今回は、いきなり飛んで三章になりました。と言いますのも、もうクリスマスが近づいてき、ていますので、一章の後半から二章にかけてはクリスマスのアドベントの時期にご一緒に、読んでいくことができたらなと思っています。ですから今日は三章をご一緒に見ていきたいと思います。もうだいぶ前のお話になります。そしてもしかしたらもう皆さんにお話ししたことがあるかもしれません。ごめんなさい、思い出せないので、あの話かと思われる方がいるかもしれませんが、以前、私たちが家族旅行で栃木県の那須に行った時なんです。那須には、茶臼岳、まあ、那須岳とも呼ばれる山があるんですけれども、まあ、そこに、みんなで、登山しました。山の上に、ロープウェイで上がっていき、登山を続けていますと、あちらこちらになんだかね、一人でポツポツと登山している方がその時には妙に多く感じたんです。なんか様子が変だなと思いながら、みんなで、歩いていたんですけれども、そのポツポツ登山している一人が私たちのところにやってきて話しかけたわけなんです。そして栃木県警のものなんですが、今日はご家族で登山でしょうかということで、はい、今日は家族でみんなで来てますと。実を言いますと、これから皇太子ご家族が、今日ここに登山する予定になっているんですと言われたわけなんですね。それでだんだん、状況が分かってきて、様子を見るとやはり次から次へと、まあ、たくましい、一人で、登山して、たまに無線で話をしながら周りの、ね、方々に、話しかけている方々がいるわけなんです。そしてしばらくしますと、今度はまた違う、何人かがやってきて、もうお聞きしているかもしれませんが、これからもうすぐすると皇太子家族がここを通ります。まあ、一行が来た場合はどうぞ皆さん、少し道を開けていただいて、手を振るのは構いませんと。しかし声をかけたり写真を撮るのだけはくれぐれも控えてくださいと。まあ、とてもね、物腰が低く優しく言ってくださるわけなんですよね。まあ、ということで私たちもめったにない機会ですし、まあ、皇太子初めて見るわけで、どんな感じなのか少し緊張しながらも、ドキドキ、しながら、待っていますと、今度は大きなグループがやってくるわけなんですね。でその周りにはもう近づいてはならないというようなオーラをビンビンに出している警備員の方々に囲まれて、にこやかなご一行がやってくるわけなんです。そして、まあ、私たちは手を振りながら、まあ、その様子を見ていたわけなんですけれども、あ、これが要人、ね、とても重要な人物 VIP と呼ばれている人が来るときに警察はこのようにその行く道々を準備するんだなというようなことが、経験できたとても貴重な、体験だったんです。まさに今日読んだ箇所はそのように、大切な方がこれからやってくる、その前にその道を整える準備する、そのような、箇所になるわけなんです。そしてその準備のために使わされたのがヨハネという今日の箇所に出てくる人物です。まあ、今日の読んだこの時代背景というものを少し整理してから見ていきたいと思います。今私たちは新約聖書の一番最初のマタイの福音書を読んでいるように、ちょうどこの時代は旧約聖書の時代から新約聖書と呼ばれる時代へ移り変わっているその時代であったわけなんです。まあ、旧約聖書の最後は何書だか覚えてますか？マラキ書という預言者の書で終わって、マタイへと続くわけですが、実はそのマラキ書の最後からマタイの福音書、まあ、このイエス・キリストの誕生までには約400年の空白の時間と呼ばれている期間があるんです。まあ、なぜ空白かというと、 マラキという預言者がいなくなってから、この時代まで、いろんなことはありましたけれども、預言者と呼ばれる人が神の御言葉を取り継ぐということがなかったんですね。まあ、それだけに空白の時代と言われています。しかしその間何もなかったと言いますと、時代は巡り巡り、いろいろな出来事が起こっており、ユダヤ人たちはバビロンに捕囚されていたバビロンから帰還し、そしてまあその時はペルシャによって、戻ってくることができたわけですが、その後あのアレキサンダー大王でいいのかな、あのの征服によりギリシャの支配があり、そしてその後にはシリアや、そしてその後はもう皆さんご存知のようにローマの支配といったように、その近辺に台頭してきた大国によって影響されては支配されるという、とても混乱した400年を過ごしていたわけなんです。ですから神の沈黙とともに現実は混乱するようないろいろなことが起こる中で、その時生きていた神の民と呼ばれるユダヤ人たちは、神はきっと何か私たちに対してしてくれるのではないか、この状況から私たちを助けてくれるのではないか、そんなような期待が人々の中にはうっすらと蔓延していたようなんです。そこで、関係してくるのが、今日読んだ聖書の中に出てくる、旧約聖書の時代から与えられていた予言、まあ、約束なんです。一つが、三章の三節ご覧ください。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人であると出てきますが、これは旧約聖書イザヤ書の40章3節の御言葉の引用なんです。すなわちその旧約聖書預言者イザヤの時代から主の道、すなわち救いの道を用意せよと叫ぶ声が荒野から起こるという予言が、神様の御言葉があったわけなんです。これが一つ。もう一つは四節を見てください。このヨハネという人物はラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミツであった、まあ、ワイルドな感じがしますけれども、聖書をよく読んでいたユダヤ人たちはこの表現を聞くと、ある人物を彷彿させたわけなんです。それが第二列王記の1章8節にこのように書かれている人物なんです。彼らが毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った、旧約聖書においては最も有名な預言者の一人と言っても過言ではないエリアという預言者は、まさに毛衣を着て革の帯を締めていた人物として描かれていたわけなんです。エリアの姿に似ていたわけなんです。そしてなぜに預言者エリアなのかと言いますと、もう一つ関係するのが、先ほど出てきた旧約聖書の一番最後のマラキ書にこのような約束が書かれてあるんです。それはマラキ書4章8節になり、4章5節ですね、ごめんなさい、8節じゃない、5節になりますが、見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。 まあ、大いなる恐るべき人は、まあ、最後の裁きの日というのでしょうか、神様はもう一度あなた方の前に預言者エリアを使わすという約束があったわけなんです。そして人々はこの言葉を覚えて信じていたんです。そんな中、突如まさに毛皮に衣、毛衣を身にまとい、腰に革の帯を締め、荒野で叫ぶ、まさに旧約聖書に描かれているようなあの預言者の姿をした人物が、3章2節で悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとメッセージを語り始めたんです。もう皆さん大体人々がどのような反応するか、分かってきますよね。もしかしてあの人物は私たちが待っていた、神様が預言者を通して語っていた、約束していたあの人物が出現したのではないか。まあ、今のようなネットはなかったので、どのように、噂が広まっていったのか分かりませんが、噂というものはどの時代も広まっていくものです。このヨハネの語ったメッセージに反応する人々が起こされ、それが民衆の間に広まり、エルサレム、ユダヤの全土、ヨルダン川の周辺全ての地域から人々が徐々に徐々に集まりだし、そして罪の告白、すなわち悔い改めと、ヨルダン川でヨハネが授ける洗礼、バプテスマを受けるという社会現象が起こり始めていたわけなんです。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。もうすぐ神の約束されるメシア、救い主が来られ、神の国を立て直し、神がもう一度あなた方を支配されるために準備をしようではないか、そのようなメッセージが語られたわけなんです。そのためにヨハネは人々の道を用意し、救い主のために道を用意し、人々の本当に心を整えるために神より使わされた預言者であったわけなんです。そんなヨハネでありましたが、今日はヨハネが語ったそのメッセージから特に3つのことを覚えていけたらと思います。1つは荒野で叫ぶ声、そして洗礼者ヨハネ、バプテスマということ、そして悔い改めにふさわしい実を結ぶ、この3つを考えてみたいと思っています。一つは荒野で叫ぶ声であります。ヨハネはあえて荒野から人々に対してメッセージを語り、そしてそのメッセージに反応した人たちが続々と町から荒野へと出てきます。そのメッセージの内容は何かと言いますと、悔い改めなさい、悔い改めなさい、悔い改めとは、まあ、有名なギリシャ語、言葉ですが、ギリシャ語でメタノイアという言語があり、そのメタノイアとは、まあ、いろいろな意味がありますけども、一つは方向転換、見方を変えるだとか、方向転換するという意味のある言葉なんです。まさに人々はエルサレム周辺やその周辺の町々から荒野へと向きを変えて続々とヨハネのもとに出てきていたわけなんです。もう聖書におきまして荒野と呼ばれる場所は特別な場所として描かれています。それはただ何もない荒野ではなく、 荒野において人々は自分自身ともう一度向き合い、そして荒野において人々は神と出会う、そんな場所として聖書には登場してきます。数ヶ月前見てきた出エジプト記も皆さん覚えてますでしょうか。あのモーセもエジプトから大きな失敗をし、逃げるようにしてミディアンの野という荒野にやってきます。そこで40年過ごしますが、その荒野においてモーセは神ともう一度出会い、神に語られ、そして彼は方向転換をしてまたエジプトへと戻り、イスラエルの民を導くためへと、戻って行かれるわけなんです。先ほどお話しした預言者エリアのお話を皆さんご存知でしょうか。まあ、サンデースクールの、中にはよく出てくるお話ですが、エリアの有名な話としては、その当時イスラエルの中でも行われた偶像礼拝、特にバールの神と呼ばれる、さまざまな偶像礼拝が行われていましたが、そのバールの神の預言者たちとの戦いの様子がカルメル山で行われたというお話が聖書には出てきます。預言者エリアはその偶像の神、異教徒の預言者たちとの戦いに勝利をするわけなんですけれども、その後も必要にエリアは自分を攻撃し、命を狙われていく中で、さすがのエリアも疲れてしまうんです。そしてもう疲れ果ててしまい、神様の前にもう私の命を取ってくださいと、もう落ち込むところまで落ち込み、エリアはとぼとぼと40日40夜かけて荒野をさまよい、神の山ホレブというところまで歩きたどり着くわけなんです。ホレブの山とは、先ほど言ったまさにモーセが神と出会った場所もホレブでした。まさに同じ場所、ホレブの山まで荒野の中を歩いていったエリアは、そこで神様からもう一度語りかけられるんです。そして力を得て立ち上がり、方向転換してもう一度自分の命を狙っている人たちがたくさんいる、またその現場へと使わされていくわけなんです。まあ、この後も、マタイの4章でもイエス様は荒野でサタンからの試みに遭われる、そんな荒野の出来事が、書かれています。そこはまたの、すぐに見ていくことになりますが、荒野とはそのような特別な場所として描かれています。決して居心地のいい場所ではありません。まあ、私は荒野に行ったことはありませんが、きっと岩と砂だけしかない、とても厳しい環境であるかと思うんです。しかしヨハネは人々に荒野に出てくるようにと、人々を向きを変えさせて招いているわけなんです。それはこれから神が使わそうとされている救い主、まさにメシア、キリストをあなた方が迎えるためには、あなた方がのほほんと暮らしているそのエルサレムやその町々ではなく、本当にあなたたちが待ち望んでいた救い主をお受けしたいのならば、受け入れる準備ができているのならば、真剣に迎えようではないかという問いかけをしていたのではないでしょうか。なぜならこれから来るお方は、あなた方の人生におまけとしてやってくるような救い主ではないのです。あなたの人生において大きな変化、影響を及ぼす、あなたにとって大切な出会いとなる救い主が来られる、メシアが来られる。だからこそあなたがまず悔い改め、歩む方向を変え、救い主を迎える準備をしなさいという メッセージであったわけなんです。荒野に出てきて人々が受けたのがその次バプテスマ、洗礼になります。ヨハネは悔い改めに基づくバプテスマ、洗礼をヨルダン川で、授けているわけですが、まあ、バプテスマ、洗礼といいますと、まあ、私たちの中では、教会の中でよく見られる、儀式でありますが、本来はバプテスマとは、まあ、ユダヤ人たちにも馴染みがあった儀式ではあったそうなんです。しかし彼らにとってはあまり関係のない儀式でもあった。それはなぜかと言いますと、バプテスマというものはその当時はユダヤ人が受けるものではなくて、むしろ聖書の中に出てくる異邦人と呼ばれる人たち、まあ、ユダヤ人以外の人たちがユダヤ教の教えに、立ち返りたいと、改宗したいと、そのような思いを持った人たちが洗礼という儀式を持って改宗されていく、そんな儀式が、バプテスマ、洗礼であったということなんです。ではどうしてここでバプテスマのヨハネはユダヤ人たちに対して異教徒が受けるべき洗礼を授けていたのかということなんです。実を言うとユダヤ人たちにはもう彼らの馴染みの深い儀式があったんです。それは何かと言いますと、男の子が生まれたら8日目に施されると言われている割礼という儀式はユダヤ人の男子だったら全員受けていた儀式だったわけなんですね。最も馴染みのある儀式であったわけなんです。その割礼をもってあなたは神の民であるという印となっていた儀式がありました。ではなぜに洗礼という儀式が、そこで授けられていたのかということなんです。そこで関係してくるのが先ほど話した時代背景ではないですが、今彼らがいたこの今私たちが見ている時代は旧約から新しい契約と呼ばれる新約と時代へ変わっていく神様の計画が関係しているということです。それはどういうことかと言いますと、7節、ヨハネはこのように言っています。ヨハネは大勢のパリサイ人がパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。実に厳しい言葉をパリサイ人、サドカイ人と呼ばれる人たちに投げかけているわけです。もう皆さんも馴染みのあるパリサイ人、サドカイ人という言葉かと思いますが、ご存知のようにパリサイ人たちは律法に精通した律法の専門家たちでした。そしてサドカイ人とはその当時神殿において司る大祭司などの祭司職など権力のある地位に多くの権力のある地位を占めていたのがそのサドカイ人と呼ばれる人たちで、パリサイ人にしてもサドカイ人にした人にしてもその当時で言うならば特別な、まあ、貴族層の人たちであったわけなんです。まあ、そういう人たちにとっては荒野で汚らしい格好をし、ワイルドな、姿で叫んでいるヨハネの言葉などあまり関心などなかったはずなんです。しかし彼らがどういうわけかわざわざ町から出てきて洗礼を受けているわけなんです。それはヨハネは聖書の約束している預言者であると期待し、そしてそのことを認める民衆の間に広がったこの洗礼を受けるという社会現象に対して、もし自分たちがヨハネのことを批判するようならば、 きっともうすでに広まり始めているその民衆たちから自分たちが批判に遭い、そして自分たちの地位が危ぶまれる心配から、あえて民衆と迎合して一緒のように振る舞い、バプテスマを受けに来ていたというその下心をヨハネはもうすでに見破っていたようなんですよね。ですからその人たちに対して厳しいことを投げかけ、さらに9節10節ではこのように言われています。ご一緒に読みましょうか。3、はい、あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石子からでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧はすべに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。どのような意味かと言いますと、神の民としてアブラハムを父とし、その子孫として彼らは割礼を受け、神の一員であったわけなんです。しかし神の民だからといって自分は大丈夫だと高をくくってはいてはいけませんよということなんです。古い契約、旧約の時代ではそれはそれで良かったのかもしれません。しかしこれからは新しい救い主メシア、キリストが来て、あなた方に与えられていた律法が成就されていく、そんな新しい恵み、そして新しい契約を結び直す時が来ている。ですからあなた方は今までのように形だけの信仰でいい、そういうわけではない。あなた方はもう一度あなた方の信仰を見つめ直し、そして心からその救い主を求め、その救い主に従うかどうか、彼らの応答が求められていたわけなんです。なぜなら新しい契約を結び直さなければならなかったからです。契約が改めて提示されるわけなんです。ですからあなた方はそのために